心の病は飛躍のチャンス。こんにちは、精神科専門医の田中理香です。
こんにちは、インタビュアーの水野紅子です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。さあ、もう新年度です。
新年度ですね。
はい、はい、何か新しいことをやりたいなとかありますか？個人的に。
個人的に新しいことという意味では、うん、実は新しくちょっと講座を始めようかと思っててですね。
前回、はいはい、というか少し前にお話ししていただきました新しく出した本、心のメディカル羅針盤、はい、あれの講座がっていうお話をね、ちょっと耳にしましたけども、
はい、それなんですよ。だからそれを新しくやろうと思っていて、うんうん、まあ今絶賛いろいろ説明のやつを作ってるみたいな感じなんですけれども、
うん、
まあ、あの本っていうのは、はい、支援者の人のための本なんですよ。
はい。
うん、で、支援者って誰かっていうと、うん、結局、例えば、こう、私たちのような、まあ、医療従事者ですよね。
うん、
医者とか、看護師さんとか、薬剤師さんとか、作業療法士さん、精神保健福祉士さん、うん、まあ、PT さんもいろんな人いますよね。あと、保育園の先生だったり、うん、介護施設の方であったり、どなたでもいいし、はい、あるいは、ご家族にちょっとメンタルの問題を抱えていらっしゃる方を支援している方も支援者ですよね。
はい。うん、
で、まあ、なんでそんな本を作ったかっていうと、
はい、
やっぱりこう、そういうお仕事に就く方たちって、うん、みんながみんな、自分でこう、勉強に行く機会がなかったりすると思うんですよ。
うん。うん、
どういうことかっていうと、はい、私たちは、まあ、医学部ですと6年間、まあ、医学の勉強しますよね、
はい、
でその中での精神医学って言っても、うん、あんまり多くはないんですよ ね、
うん
ね。でそれで卒業しました、
はい、
で研修医になりました。でその私たちの時代の頃は今と違いまして全部の科を勉強しなくてもよかったんです。もう研修医それから私精神科だったんですけれども、うん、
はい、
でもそこからまた勉強します、
うん、
でそれでその勉強の中でもさらに細かいところまで勉強していきます。心理学も勉強しますとかってするじゃないですか、
はい、
何年にもかけて、
うんうん、
そんな時間かけて勉強なんてする余裕がなくって、
うん、
今すぐにそういう方を支援しなきゃいけないとかってことになりますよね。
ああ、そうですね、
はい、うん、で今巷に本はたくさん出てると思うんですけども、
はい、
病気に対する説明の本っていうのはいっぱいあると思うんです。健康に関する本、うん、
はい、
でこんな薬があります、こんな治療法がありますも含めてですね。だけどそういう人と一緒にいるときにどうやってお付き合いしていったらいいのかっていう、カウンセラーって呼ばれるような人がどんな風に、まあ、患者さんとの距離を近づけていいのか、近づけるとこうどうなのかとか、それをどうしたらいいのかとか、自分も安全に患者さんも安全にするにはどうしたらいいかとか、いっぱいいっぱいあるんですよ。
うん、
でそういうことをこう学ぶ機会もないまま、
はい、
まあ、ある種こう結婚したお嫁さんが、旦那さん全然お料理できなくて、
うん、
でお嫁さんも実家でお料理とか全然作ったことがない人が、ある日突然朝ごはんも昼ごはんも夜ごはんもお弁当も一人で全部作んなきゃいけないみたいなね、
うん、
大変ですよね。
大変、うん、
ね、今だったら YouTube 見たりいろいろされるんでしょうけど、
は
い、
うん、
でも見てこうできるかっていうとできないですよね、なかなかね。
そうですね、うん、
だからなんかその部分でまあこの今こうやってお話ししてるのも YouTube に上がってはいるわけですけれども、
うん、
だけど実際にこう患者さんとの面接のデモンストレーションとかってやってる動画もあるのかもしれないけれども、
うん、
まずその前にそれを文章で説明するってことを今作ったのがあれで、
はい、
で文章で書いてあるとそれだけだと分かんないですよね、
うん、
っていうことをもう少しこう読んだ方たちが分かりやすくするように、
はい、
ちょっとそういう講座っていうものを今絶賛作成中という感じですね。
ということは、まあ、これからそういう講座を こう、シリーズ化みたいな感じでやろうとか、そんな感じなんですか？
そうですね。あの本に関しては、もう本当基本中の基本を書いてるんですけれども、それに関して、こう、その、まあ、受講生の方が、自分の経験と照らし合わせて、で、自分はどこを、こう、よりグレードアップしていったらいいかとか、もうここは OK だとか、やっぱりこういう仕事って結果が出るようで出ないっていうか、例えば骨折れてるのをこれをくっつけるって言ったら、ビジュアルでわかりますよね、治ったか。でも、心の骨が折れたのは、それが治ったかどうか見えるのかって言ったら、何にもわかんないじゃないですか。
そうですね。
だとすると、自分がどこが強みでできてて、どこができてないかって、これは難しいんです
ケースバイケースですしね、本当にね。
よ。そうですよね。だから、そういうことを、こう、自分でもちょっとずつわかるようになれたら、どこが自分が努力するといいポイントか、で、ここはもうできてるとかね、終わってるとかですね。そんな風にして、支援者と呼ばれる方たちが、より今の自分を客観的に観察して、自信を持っていただけるような形で、精神学とか心理学を学べるというような、そんな講座を作ってます。
それは、具体的にどういうふうに参加できるようになるとか、どのぐらいのものなのかっていうのは。
オンラインでやります。オンラインでやりますが、個別面談とかも入れながら、あと、まあ、いろいろこう、講座の前にフォーム等のところでこう、宿題やったりとか、それを後でこう、一緒に考えたりとかってしながら、もう本当になんていうかこう、高いところを目指すというよりも、自分自身に自信を持っていただけるようになっていただけたらなと。そんな感じですね。
全然専門的なことも何もわからないんですけども、受けていいんですかっていう方ももしかしているかもしれないんですが、何かあるんですか？こういう人対象とか。
さっき申し上げたように、こう、支援者って呼ばれるようなお仕事をしてらっしゃる方も OK だし、患者さんの家族の方でも OK だし、勉強したいっていう方だったら、って感じなんですけど、なんか詳しいことを、こう、もう少しざっくり説明するような今動画絶賛まあ、作成中
そうなん
で、
ですね。
はい。あとは、多分このポッドキャストの、説明欄のところに、説明文のところに、いろいろ載ってるんですけれども、そこにどこかに書きます。そこを見ていただけると、羅針盤講座ってあるんだな、みたいな。そうですね。羅針盤講座のグループもちょっと実は作ってあるんですけど、Facebook。
そうなんですか。
ここにアクセスしていただいたら、いろいろご説明はこちらの方で、差し上げます、みたいなふうにはしよう。
これは、具体的にいつかぐらいからスタート予定なんですか？
実は、今のところ予定としてはですね、4月なんですよ。4月のですね、17日の金曜日ってことなんですけども、まあ、ちょっと今、それを
目標に、予
目
定
標
で
にしながら、目標にはし ており
忙
まし
いで
て。
すもんね、先生ね。
なんかちょっとね、でもなんか少しでも、こう、やっぱり、何のかんの言っても理論武装って大事ですもんね。
そうですね。
こう、自分がどんなカウンセリングをしてるかってことを、人にある程度説明できないと、それって世間話じゃないですか、なんて言われてるわけですよ。まあ、私とお会いした方が、田中先生と世間話しかしていないというお叱りを受ける可能性はあるかなと思いながらも言ってますけども。でもまあ、そうならないように私もしてるつもりではあるんですけれども。どちらにしろ、私が完成している人間だから、だから教えるっていうスタンスではなくって、私もまだ勉強中だけど、とりあえず今までいろんな先生から聞いて勉強してきたことの、こう、これは確実に大事って思うことだけギュッと詰め込んで本にしたのが人生を豊かにする心のメディカル羅針盤なので、その本をよりこう深く理解して自分のものとして取り込んでいただく。それを講座だというふうにご理解いただけるといいなと思うんですけどね。実はそのうちコラボをしようかと思ってますけれども、同じ声ラボさんの企画で、 鎌田玲奈さんって、彼女の番組は何て名前だったかな？子供関連の、ですね、心の力を抜いて子育てを楽しもうというやつですね。ご機嫌ママの、マミリアラジオってやつですね。それをやっていらっしゃる、鎌田玲奈さんって、仲間がいるんですけども、彼女と一緒にこの羅針盤講座をやろうというふうに、今、予定を立てていて、公認心理師の鎌田玲奈さんと、精神科専門医の私と二人で、こう、カリキュラムを全部今作りながら、絶賛、まあ、関心のある方、どうぞご連絡くださいって、そんな感じですね。
いや、でもそういう時間って心強い存在になりますよね。
まあね、彼女はもう発達心理学、あるいは子供の臨床っていうところでのエキスパートなので、で、私もそういう、こう、患者さん見ては来てはいましたが、最近あまり見てないんですけど、だけど精神医学っていう方とか、まあ、なんかそこをこう、掛け算してやれば、大体ある程度は、こう、いろんなことをお伝えできるんじゃないかなっていうふうに思ってまして、感じです。
すごいですね。どんどん広がっていきますね。
はい。自分が学んだことを還元して、それからの役に立てればって、もう本当それだけです。このポッドキャストもそうですけれども、精神科治療に関する、こう、いろんな情報とか、あるいは精神医学全般とか、メンタルヘルス、もう皆さん今関心のある方多いと思うんですけれども、でもまだ敷居が高いと言われるわけですよ。だったら少しでも敷居低くするために何ができるかなっていう、まあ、その試みの一つというふうにお考えいただけたら嬉しい。
すごい素晴らしいです。もうち
はい。
ゃんといろんなことを見習わなきゃなって今聞いてて思いました。
ね、だってやっぱりもう、それこそ私は紅子さんに、MC としてですね、なんかどうやったら、こう、MC として、グレードアップできるかとかね、多分、日々実践してらっしゃることが割なんだと思うんですよ。ね、紅子さんにしてみたら当たり前でしょ？だけど
そうです
私
ね。
知らない分野の人だから聞いたら、あ、なるほどって思うわけですよ。みたいなこと多分、紅子さんで本を書きになったら。
私ですか？ いや、なんか、独学でやってきて、ずっと来ちゃってるんで、大丈夫ですかね？
独学だからいいわけじゃないですか。学校で学んでやったんじゃなくて、自分が現場で鍛えたっていうのは、これ以上必要もないと思いますけど、どうですか、職員み
まあ、確かに、私が、このおしゃべりの仕事の事務所に最初に所属したところが、本当に、とにかく、現場で先輩のを見て、覚えてこいっていうやり方だったんですよ。
どうでしょう、すごい昭和ですよね。どうしたらいいですかって見て覚えろっていう。無茶ぶりですよね。真似たくないし。でも、そこで鍛えられた、やっぱりこう、経験、かな？こう、経験資産というものを言葉にしないと、なんか、紅子さんだけに通用して、後の人にこう、広まらないまま終わったらもったいなくないですか？
そうですね。それにもうなんとなく、まあ、先生のお話を今聞いていて、やっぱり私も誰かのお役に立つようなことをちゃんとやっていかなきゃいけないなって思いました。
というか、それで多分助かる人がいるからですね。プレゼンがとっても不安だって方って世の中にいっぱいいらっしゃいますよね。
そうで
なん
す
か、
ね。
声の磨き方について私も教えてください。
教えられるように頑張ります。
ありがとうござい
あ
ます。
れですね。でも本当先生の講座、きっと気になる方は多いと思いますので、この声、この番組の概要欄のところに飛べば、いろんな情報が入るようになってるっていうことですね。
はい、
ぜ
ちょっ
ひ。
と羅針盤講座のものを入れようと思ってますので、よろしくお願い
ぜひチェックしてください。ということで、今日もありがとうございました。
ます。ありがとうございました。